はい、おはようございます。井上です。今朝も朝の配信をスタートしていきたいというふうに思います。2024年7月27日、もう7月もほんと終盤ですね。今日土曜日、ですね、今朝も朝の配信を始めていきます。今日はですね、日経平均がだだ下がりだぜというところで、NISA始めた人が大騒ぎみたいなね、全世界的に株価が下がってんのかな。 S&P とか、あとあれですよね、全世界株、俗にオルカンとかも結構軒並み下がっているので、結構わーわー騒ぎになっているところがありますので、それについてお話をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のフォローね、ぜひお願いします。番組のフォローぜひお願いしますというところで、ちょうどね、先週ぐらいかな、日経平均が4万2000円ぐらいまで行って、おすげーっていうところまで伸びていたのがですね、今週入って急転直下、だだ下がりで、今金曜日の時点で、金曜日の終値でいくと、3万7667円というところで、まあまあ下がりましたねというところなんですけれども、まあ基本的にこう株価っていうのは、まあ、変動するので、まあまあこういうこともあるだろうねというところではあります。で、むしろ私の場合は、その買い付けのタイミング、積み立て投資をしているので、買い付けのタイミングが1日なんですよね。だから1日に向けて下がってくれたら、これほど嬉しいことはないなっていうところはあるんですけれども、まあまあね、こういうのよくあると。で、今年特に新NISA が始まって、NISA いいよ NISA いいよっていうふうに言われてたじゃないですか。でずっと、もう相場的にはずっと上げ基調ができて、すごくなんかびっくりするぐらいなんかいい感じで上がってたと思うんですよね。だからそれがデフォルトだと思っている人たちにとっては、今回の、暴落というのはあれかもしれないですけど、下がったのってのはかなりメンタル的にやばいんじゃねえかなというふうに思っちゃいます。やっぱりNISA嘘だったのかみたいなね、いう人も、出てくるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、おそらくは、3万7000円ぐらいまで下げましたけれども、ここからまた上がっていくだろうなっていうところですよね。ちょうどだって4月ぐらい、3月ぐらいか、4月か、5月頭ぐらい、要は4月末にから5月に向けても1回ドーンと下がっているので、まあそれと同じような状況で、まあ、その時の下げ幅よりは全然、下げ幅っていうか、下げた安値ね、今は全然超えているので、またここから反転していくんじゃないかなと個人的には思ってます。というよりも、基本的にはそのインデックス投資をしていて、そのNISAとかで積み立てしている人は、別にその時々の株価の上下ね、の上値動きに関しては別に放置でも全然構わないんですよね。だって積み立てで、そのなんだろう、ずっとそのなんだろう、上がったら売って下がったら買うみたいな取引をしてるわけじゃないじゃないですか。だからまあまあ高い時は買える数が少ないけど、安くなったら買える数が多くなるみたいなことがずっと続いていくと。で、基本的に株式の相場っていうのは、最近のトレンドで、まあこれから多分インフレモードになっているので、まあ上がっていくでしょうということを考えれば、まあまあ別にほっといたらいいんじゃんっていうところですね。ですから、私もだからNISAとイデコやってますけれども、軒並み下がってます。はい。見たら、お、こんな下がったかみたいなのありますけど、でも、って言って下がったと言っても、全然含み益で利益が出てますから、マイナスになってるわけではないので、全然そんなに、まあまあこんなもんだろうねっていうテンションでいます。ただやっぱり慣れてない人とかね、始めたばっかの人っていうのは、ここでやっぱ間違ったと思って売っちゃう人もやめちゃう人もいると思うんですよ。すげえ持っていねえなっていうふうに思います。ここはもう我慢してほっとくっていうのが一番だし、もうそもそもですね、NISAでやって、積み立て投資で設定している場合、ただ月々いくらって決めてるじゃないですか、マックス10万円でね。で、それに関しては、もう、設定したら、もう放置でいいんですよ。見ないっていうのが一番いいと思います。ほっといたらいいと思うんですよね。で、どのみち、ドルコスト平均法でね、積み立てで毎月買っていれば、当然、こう、上がるタイミングで買うときもあれば、下がるタイミングで買うときもあると思うんですよ。で、結局、これが10年とか15年、20年っていうサイクルで、物事を捉えたときは、絶対上がっているんですよね。平均値になるわけだから。だから、まあ、こういったね、時々の、なんか下落幅のところで一喜一憂していると、精神衛生上良くないので、まあ、基本的には見ないっていうのが一番ですね。で、 S&P500 とかね、オールカン買えば OK って言ってて買っている人もいると思うんですけども、でもこんだけ下がっちゃうとマジかと思うんですが、それも同じで買い続けると。で、やっぱりそのね、なんだろう、積み立て投資とか長いスパンで見るときっていうのは、基本的には、なんていうかな、一括で、例えば現金が例えば1000万ありますか、1000万分買うドーンではなくて、ちょっとやっぱ時間をずらして分割で買っていく方が、 やっぱりそのなんとか平均が取れるので、あのリスクは減らすことができるのかなという気がしますよね。まあ、例えば今3万7000円じゃないですか。だからここで日経平均のインデックスとかドーンと買って、まあ、反転すればいいけれども、まあ、多分反転はすると思うんですけど、だけど逆にまだここからさらに下がる可能性って当然あるわけじゃないですか。だからそれをやっていけば、例えば1買ったらしばらくこの後下がった後に反転した後にね、しばらく下がっていけば、まあまあ、あれかなっていうところですけれども、しばらく下がった場合は、ちょっと損しちゃうかもしれないじゃないですか。ね。だけど、そこでまた急にドーンと上がった場合っていうのは、ここで買ってたら得をするみたいな感じになっちゃうんだけれども、結局そんなの無理なので、もう基本的には、もうずっと積み立て設定をして放置プレイっていうのがいいのかなっていう気は、しています。だからここでね、もう下がっちゃったからもうダメだって、売るっていうことは絶対避けた方がいいんじゃないのと思いますし、おそらくは、同じ期間ね、今年の多分春から、例えば、1月からスタートした人多いと思うんですけれども、スタートして、で、生からね、例えば、今、7月だから、70万、ただ毎月マックスで言ってる人は70万積んでるわけじゃないですか。ね。で、70万積んでる人たちが、例えばね、それを同じく銀行預金に預けていたら、どんだけ含み益があったのっていうのを見てもらったら分かると思うんですけども、多分比べもなんないぐらい利益増えてると思うんですよ。普通に株で投資をしていた、NISA でやった方がね。っていうことを考えた場合には、絶対手放すべきではないし、そのまま放置でずっと持っておけばいいんじゃないのというふうに私は思いますね。うん。で結構、先日同窓会で、で久しぶりに20年ぶりぐらいに大学の時のゼミの仲間と会ったんですけれども、やっぱりその投資っていうところでいくと皆さん忙しくて時間がねえっていう話で、その調べてらんないよっていうふうな風に思われてる人が結構多かったんですよね。この方がね、まあ方々っていうのは友達ですけど、だけど結局その株式投資とか投資とかになると、なんか個別銘柄を買って、その企業研究をしてっていうイメージがやっぱ我々刷り込まれてるんですよね。でもそうじゃなくて、もう本当インデックスの要はね、投資信託を買って、それを積み立て投資設定しとけば別にもう何もやることないじゃないですか。引き落と、まあカード払いとかにしとけばもうずっとほっとけばいいだけですから、まあ、そうしとけばそのなんだ定期的にその銀行口座からね、定期預金に積み立ててるのと同じような感覚でほっといたらいいんですよ。当然下がるリスクはあるにせよ、さっき言った通り、ドルコスト平均法で長期間の方で投資をしていれば、もうほぼプラスになるのは見えてるわけですからね。過去の研究事例が、実績事例から見てもそうなので、まあそういうふうにしといたら、まあ個人的にはいいんじゃないかなというふうに思います。個別株でね、勝負なんていうのはね、無理っすよ。プロが相手になるわけじゃないですか。我々は素人ですから。だから、もうプロが選んだ投資信託をひたすら買っておくというのが、まあ一番いいんじゃないか。NISA なんか特にそれでいいと思いますよね。イデコもそうですけど。うんですね。だからイデコとかもすげえ今年入って、この1年半ぐらいでめちゃめちゃ伸びてるんですよ。買ってたものがね。だからすげえ含み益めちゃめちゃドーンと上がってたんですけど、今回のでドーンとやっぱ下がってますよね。下がってるっつっても当然マイナスにはなってないですよ。だけど、一時の勢いからするとちょっと、大丈夫かって思いますけど、でも全然これも問題ないですよね。ずっとやっぱり、なんていうかな、下がった時も経験しますし、当然コロナの時なんて重くと下がったじゃないですか。でもあっからまた復活してるので、もう同じことの繰り返しなんですよね。で、下限は確実に上がっているので、だから、その下がったタイミングの一番底値ですよね。その底値の推移を見ていると、言うても上がってるんですよ。うん。だから、デコボコはしてるけれども、多分そのまま、持ち続けるのがやっぱりベストかなという気は、すごくしてますので、まだニーサやってないでしょね。やらなきゃと思ってて、この局面でね、こんだけ株価が下がって、みんながいい言ってたオルカンとかがバーンと下がって、S&P500 もドーンと下がってってなんかって、やっぱ怖えと思って、二の足踏んじゃう人はいるかもしれないですけど、やっぱもう思った時始めるのはベストなんですよ。高かろうが安かろうがスタートする。で、そこから積み立て投資をしていけば、ほぼ負けることはない。100% 負けることはないとは言い切れないですけど、負けるかリスクってめちゃめちゃ下げられるので、銀行にお金を預けるならば、もう投資信託を買っていった方がいいかなというふうに思いますね。だからその同窓会で言ったのは、時間がないって言ったら言うので、あれですよ、だからね、積み立て投資設定をしといて、で、インデックス、個別株じゃなくてインデックス投資のやつをいくつか買っておいて、であとほったらかしでいいんだよっていう話をして、で、あとは、もうだから我々世代になると結構もう子供の子育ても一巡している家も結構多いので、 だからもうあとはその貯金する部分を、例えば月3万貯金してるんだったら、例えば2万円を、投資信託購入して、で1万円を現金で持っとくぐらいの方がいいんじゃんっていう話は、よくしていました。でこっから先って、要は今ね、インフレ局面になっているので、毎年毎年その貨幣の価値って下がっていくわけですよね。うん、だからむしろこう価格変動リスクがあるこういった投資信託とか有価証券に変えといた方が、そのなんだか、あのね、貨幣価値の下落のリスクっていうのは下げられるのかなっていうんですよね。でそういうと、なんか円高円安みたいな話じゃなくて、そうではなくて、そもそもの、今年の1万円と来年の1万円の価値違いますからね。当然物価が上がれば、今年1万円で買えたものが来年1万円で買えない可能性がありますよね。デフレって逆だから現金を持ってたら得なんだけれども、インフレ期の場合って全く逆なので、お金を持ってたら損しちゃうってことがあり得るんですよね。でもちろん当座現金必要ですから、まあ現金とその有価証券の比率っていうのを、ちょっと今までのデフレ期と比べたらちょっと同じでやっておくのはちょっとリスクがあるので、まあ見直した方がいいんじゃないかなと。で、ほとんどの人がもう、始めた人ってほとんどもうインフレモードになってからですね、大体そのNISA があった今年始めた人多いと思うので、むしろその貯蓄よりも、そのもちろんあれですよ、当座の現金は絶対必要ですから、なんか非常事態用のすぐに出せる現金は用意をしといた上で、日々、例えばさっき言った通り月3万投資貯金してるんだったら、もうそのうちの2万円を投資信託に回して、だから NISA に回して1万円を現金で持っておく、現金で貯金しておくぐらいの方がまあいいんじゃないかなというふうに思いました。というところでですね、最近日経平均がドダダ下がり、ここ数日でダダ下がりしていて、もう NISA 始めた人が超ブルーになっている、まあ外国株もそうですけど下がっているのでなんですけれども、今は辛抱時ですよと、もう気にせず、積み立て設定をしてスマホ放置しておきましょうというところで、もう見ないというのが一番いいかなというふうに思いますので、ぜひね、ちょっとどうしようと悩んでいる方は、そう踏みとどまって今売るべきではないですよというところと、あと買い方ね、ドルコスト平均法で積み立てていくっていうのがベストですよということと、あとはこれからNISA始めようと思ってた人で、ちょっと今回のね、下落でやっぱ怖えと思ってやめようと思っている方は、もう今すぐ始めてくださいということで、まぁ、ちょっとね、日経平均がドーンと下がりましたので、まぁ、それについてちょっとね、思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、番組のフォロー、もしくはね、いいねしていただけるとありがたいですというところで、今朝の配信は以上させていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。